おはようございます。昨日イスラエルがイランを攻撃したとニュースが入ってきました。そしてそれに先駆けてですね、金曜日にイスラエルがガザを支援するボランティアチームに退去を勧告するそういう報道がありました。イスラエルがイランを攻撃するにあたってハマスやヒズボラなどの勢力に一つ目を向ける、そういうことのためにしたことがあるんだろうなと思いますけれども、何かあるのかなって思っていましたら、イランに対する攻撃だったということだと思います。平和をと願いながら祈っていますけれども、それには必ず原因があって、それをしなければならないという、実行しなければならないという、そういう使命を抱く人たちがいて、その影響を受けて何の罪もない、関係のない、そういう人たちの血がまたいつの間にか流されるようになる。アメリカがこのイスラエルの行動にまた後から共に攻撃を加えている、共にして攻撃を加えているという、そのようなことも報道されています。前々からアメリカが準備をしていたという話は聞いていましたけれども、本当にどのようなものかと考えさせられるところです。以前にアメリカがイラクを悪の枢軸といって、戦争を仕掛けたことがありました。イラクが大量破壊兵器を製造している、そういうこう疑念を抱いて、イギリスやオーストラリアと一緒に攻撃をしたということがありました。蓋を開いてみたら製造などしてなかったということだったと思いますけれども、このような、あのようなことが本当に起こっていいのかっていう、そういうことを考えさせられたことがありましたけれども、今度はどうなんだろう。もっと考えるべきことがあるのではないだろうかとも思うところがありますけれども、しかしもっと根の深い対立の軸がですね、いかんせんあるということは否めない部分があります。いずれそれはどこかで分かち合いたいなとも思いますけれども、だからこそ祈る必要がある、そんなふうに思います。パウロは教会をキリストの体だと言いました。断定して言ってると僕は思います。こういう表現の仕方を、よくぞ考えたなというふうにも思いますけれども、ギリシャ哲学の中に組織を考える上で、体に言い換えて考える仕方があったと僕は後から聞いていますけれども、 しかし聖書にそれが応用されてこういうふうに示されていることはとても大事なことだというふうに思います。教会はキリストから示された宣教命令を目的にして、結成されていきます。目的のために結成された組織というのはその目的によって成果を上げて目的を目指して目的を持って成果を上げようと努力をします。そして成果を具体的に上げていく、そこには人の力が、技術だとか知識とか知恵だとか経験だとかも含めて、ですね、その成果が上がっていくものだと思いますけれども、組織というのはやっぱり人が作っていくものですから、その成果を上げている、分かりやすく上げているものがいましたら、その上げているものを中心に物事が動いていくようなところがあります。教会の場合はそういう人が尊い存在として持ち上げられて、そしてさらに用いられていくというそういう構図があると思います。いつの間にか成果を上げている人が中心となって、その人を中心にした組織となる、そのような可能性があります。コリントの信徒への手紙にはアポロという人が登場します。雄弁で、そしてその語ること、説教などは本当に力があって分かりやすく人をこうよく動かしたと。でコリントの教会の中にもそのアポロを支持するグループがあったというふうに言われています。アポロとは何者かと、コリントの手紙を書いたパウロも問う一面があるわけですけれども、大事なことは教会はアポロの体ではない、キリストの体であります。パウロも手紙の中で示していることですけれども、イエス様こそが、キリストこそが全ての人のための、その罪のための犠牲となられた方、罪のために死んで3日目に復活された方であります。人のために、全ての人のために十字架にかかって死んでくださった方だと。人の罪が許されるというならば、この方によってであります。アポロによってではない、パウロによってでもない、ペトロによってでもない、イエス・キリストによって許され、救われ、そしてキリストの体の一つとして導かれ用いられているということだと思います。キリストの深い愛と慈しみが土台にあって、このキリストの体の働きは豊かにされていきます。キリストの体はこのキリストの深い愛と慈しみによって結びついたものだと。 そして、まあ、土台というふうな言い方しましたが、その愛と慈しみがエネルギーと言ってもいいのかなと、ちょっと 今ちょっと思いつきましたけれども、教会の中で上がっていく成果に、それは一人の人によって達成するものではありません。教会舞台に一人の人が教会に来て信仰を得てバプテスマを受け、信仰に基づいて良い働き人に成長していくとして、その一人の人に対応したのは誰でしょう。例えば今日一人の新しい人が来たとして、受付に立っていたのは中村恵美さんでした。恵美さんが来た方に笑顔でようこそいらっしゃいました言うと、その人は迎えられて良い思いをしたと思います。高かった敷居をなんとか乗り越えて入っていく勇気になったと思います。声をかけるのは他の人も同じだと思います。人の心の中には教会に来るその要因といいますか、教会に来たいって思うそのものを持っています。ひょっとしたらその思いが誰かに受け止められて、それが聖書を読んでいく、教会の事柄を学んでいく、メッセージに心を開いていく、そういうことにつながるものですね。自分が受け入れられているという思いをどこかで経験することが、その道をこう進んでいくことになると思います。誰が聞いてくださったんだろう。教会学校の文級で、とても大事な機会だと思います。チャンスだと思います。自分のことを話をする、他の人の同じような話を聞く、その繰り返しの中で自分のことがその場の中で受け入れられていく、一つの居場所となっていく、そのようなことがあると思いますね。教会ってそういった奉仕で作り上げられてきていると思います。それは自分には関係ないですよっていう話は誰にもないですよね。そのように多くの人に支えられて、人はキリスト者として成長していきます。誰かが思って考えて、そしてその奉仕を極めて、そのことの連続の中で誰か新しい人が加えられていく、いろんな関心事が神様の導きの中で 広がっていってさまざまな働きを生み出して、さらにまた広がっていく恵みの技が展開していくんですよね。キリストの体っていう言い方、いい言い方ですよね。神は体に必要な部分を置かれました。同じように教会にも、教会に与えられている人たちは本当に必要な方たちです。そしてその中心はキリストです。キリストに信じる人たちを、それは不必要だって切り捨てる理屈はお持ちではありません。むしろ無力だと思われる人をも必要だと主の御業のためにお持ちになる、そのような方だと思います。主法にも記していますが、聖書の中で最も短い信仰生活をした人のことが記されています。それはイエス様と共に十字架につけられた強盗の一人です。彼は自分が犯した罪のために処刑されているわけですが、イエス様に受け入れられました。イエス様は彼の信仰告白の言葉に対して、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われました。彼の証はイエス様に導かれて建てられました。この話を記憶したキリスト者がいたんですよ。書き留めたルカもいるんですよ。福音書の中に記して、教会はそれを良しとして語り伝えて、一人の技じゃない、すごいと思いません？こうしたことがお導きの中にあって、教会の中で守られていく、支えられていく、私たちは本当に大事なことを教えられていると思います。私たちはキリストの体なのです。キリストの体として一つとなっていくことが求められているんだなと思います。殺伐とした世界を見ますけれども、いろんな影響を受けていく、どこの国もそうだなと思います。受けていっていると思いますけれども、大事なことは私たちはこのキリストの体を大事にして、導かれてきたように キリストの深い愛と慈しみによって結びついて、しっかり教会の技を広めていくことだと、そのように考えます。救いを必要としている人がたくさんいると思います。その人たちにイエス・キリストのことを届けていかなければいけません。そのように使命を一緒に共有して、そして共にまた歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。神様、昨日イスラエルとアメリカがイランを攻撃し、そして最高指導者を殺害したという、そのような報道がなされています。大きな緊張をはらんでいる、そのような事柄でありますが、神様、あなたを見上げて、私たちはあなたの示してくださっている御業を、小さなこの群れですけれども行っていきたいと、そのように願っています。思いを合わせ、心を合わせ、主の愛に根ざして共に歩み続けることができますように、どうぞ強めてください。弱いものですけれども、力を合わせることでできなかったことも行うことができると、そのように思います。神様、どうぞ導きを与えてくださり、良い時を重ねさせていただいて、さまざまなことを経験させてくださいますようにお願いをいたします。願わくば私たちの間にキリストの平和が実現していき、またその力が結びついていって、大きな平和がもたらされるようにしてください。お導きください。主が私たちを愛してくださったように、私たちも与えられた人たちを愛していきたいと願います。どうぞ豊かな恵みを持ってお導きください。言い尽くせぬ祈りと願いを、ここに集っておりますお一人お一人の祈りに合わせて、イエス・キリストの御名を通して御前にお伝えいたします。アーメン。